キュンとカシオペアライフ。二戸、一戸、軽米、九戸、そして旧上坊寺町、岩手のてっぺんにある5つの市町村で作られた耳独立国カシオペア連邦。この番組ではそんなカシオペア連邦の魅力の虜になった皆さんと共に、それぞれのライフスタイルや地域の魅力を発信していきます。この番組は県北広域振興局の提供でお送りします。カシオペアライフ、今回ゲストに来ていただいたのはこの方です。それではまずは自己紹介からお願いします。
はい、今年の5月付で、軽米町地域おこし協力隊に着任しました足立孝之と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。今年の5月からなんですね、はい、じゃあもう本当に岩手に来てまだ2ヶ月
そうですね、うん、2ヶ月3ヶ月ぐらい。
そうだったんですね、
はい、
じゃあまずはその足立さんの、現在のお仕事や活動について改めて教えてください。
はい、町の魅力発信プロジェクトっていうプロジェクトを、まあ、町が募集していまして、まあ、その内容で地域おこし協力隊に応募しました。実際の活動は町の情報サイトを運営したりですとか、うん、SNS を使った情報発信をしたりですとか、まあ、あとはポスターやチラシのデザインなんかもさせていただいてます、まあ、あと他にもイベントごとの企画ですとか、まあ、運営ごとに関わらせていただいてます。
なるほど、そうなんですね。地域おこし協力隊として現在は軽米町で活動されているんですね、はい、そしてその、まあ、軽米に移住してくるまではどういったことをされていたんですか？
まあ、もともとは東京出身なんですけれども、うんうん、まあ、東京では普通のサラリーマンをまあ、していました。
そうだったんですね、
はい、
で この軽米に来ようって思ったきっかけはどういったものに？
ちょっと話せば長いというか、
うんうん、
私と岩手の関係がちょっと根深いんですけども、
お、はい、
私は母方の親戚が秋田県だったんですけども、うんうん、まあ、そういった関係で小さい頃から夏の帰省の時なんかには毎年岩手に遊びに来てたんですね。で、まあ、小さい時に宮沢賢治記念館に家族で行ったんですけども、うんうん、まあ、たまたま学校の教科書にも賢治作品が載っていた時期でもあったんですが、私はそこで宮沢賢治の沼にずっぽりはまりましてもうすごい文豪オタクになってしまって、うんうんうん、まあ、そこからもう毎年賢治記念館に通う生活をかれこれ30年続けていたんです、まあ、なのでもともと岩手に行きたいっていう願望はずっと自分の中にありまして、
うんうん、はい、
まあ、県南からずっと作品の舞台と言われている場所だったりとか、うん、まあ、そういう賢治の史跡巡りなんかで岩手を巡っていってたんですけども、うんうん、まあ、そうやってどんどん県南から攻めていって県北に最終的にたどり着いて春前にご縁ができたっていうところが、まあ、そもそもの始まりというかきっかけですね、
うんうん、
はい。で、まあ、地域おこし協力隊制度のことは、まあ、たまたまその SNS を通じてできた知り合いが県内には何人か私もおりまして、
うんうん、
私がふと SNS で岩手にいつか移住したいななんて定期的にぼやいていたらこっちの友達が地域おこし協力隊制度って知ってるって教えてくれて、うんうん、まあ、それで興味を持って調べまして、で、まあ、たまたま私がちょっと前職とちょっと転職をするタイミングがたまたまありまして、
うん、
でその教えていただいた制度を調べてたら、ちょうど調べ始めてすぐの時にそのカシオペア地域の移住説明会が東京であって、
うん、へー、
まあ、そこに参加させていただいて各市町村の方とお話なんかしたりしてた中で、うん、もう移住しようと決めたという経緯ですね。
あ、そうだったんですね。
はい、
徐々に徐々に 県南から上の方に。
そうですね、県南から上の方に本当に。
そっか、そうだったんですね。先ほどその東京での移住に関するそのイベントに参加されてっていうことだったんですけど、そのイベントっていうのはどういった感じで行われているんですか？
はい、私が参加したのはちょうどカシオペア地域の移住イベントだったんですけれども、うん、まあ、あの東京の有楽町に移住支援センターみたいな団体が運営しているところがありまして、そこに各市町村が、ブースを設けて町の PR をしたりですとか、町の情報を、まあ、参加者に教えて、で後の後に参加者がその各ブースに行って町の話を伺うというイベントだったんですけども、私が行った時には一戸、二戸、九戸、軽米の 4市町村が行うイベントに行きました。
あ、そうだったんですね。じゃあもうその場に行ってこの県北、まあ、どんなところだよっていうのを教えてもらいながら、
はい、うん、私は結構もともと県北を調べた後だったので、うんうん、聞くたびに楽しくて分かる分かるって感じでした。
さすがもう事前情報がいっぱい入っていたんですね。
すごい楽しいイベントでした、
うんうん、結構そういうイベントって定期的に行われているものなんですか？
そのカシオペア地域に絞ったのが僕は言ったものでしたけど、うん、まあ、岩手県全域だったりですとか、もうちょっと広い地域だったりも含めて年に 2、3回か4回かやっているようですよ。
うん、なるほど。やっぱりちょっとこっちに住んでいるとそういう移住関係のイベントとかどんな感じなんだろうなっていうのが気になるところだったので、じゃあもし今後その、まあ、足立さんも地域おこし協力隊っていうことなので、そういうイベントに参加するっていうこともあるのかかもしれない。
あ、はい、うん、8月23日にまさに有楽町で行われる岩手デイ2024という岩手の、まあ、説明会のようなイベントに私も参加させていただいてきます。
うん、あ、そうなんですね。じゃあその際にはぜひこの県北の魅力をたっぷり伝えていただければと思います。はい、地域おこし協力隊制度を導入している地域って他にもいっぱいあるじゃないですか。
はい、
なぜ軽米だったんですか？
まあ、もともとまあ、今回いろいろ調べていった中で、うん、確かに岩手はどこもかしこも僕は確かに好きなんですけども、うんうん、僕がしたいことっていうのは確かにもともと岩手がすごく好きだったので、うん、岩手の魅力をもっと人に伝えたい、発信したいって気持ちはもともとずっとあって、うん、でそういったことをさせていただける団体自治体を探してたら、まあ、軽米町がまさにだったので、うん、まあ、まあちょうどマッチングしたっていうのもありますし、県南はすごくPR が派手で、もうすごく全国的に知名度が高いと思ってて、うんうんうん、世界遺産もあるし盛岡もあるしっていうイメージがあって、でも県北ってすごく素敵なとこがたくさんあるのに、うん、あまり知られていないっていうイメージが僕にはあって、あ、
うんうん、
そういうところをどんどん出していけるようになりたいなと思ったので、まあ、行くなら県北がいいなと思っていて、うん、そこで、まあ、軽米町とのご縁ができたというところですね。
なるほど。いやでも確かに私もずっと岩手に住んでいるんですけど、岩手に住んでいてもすごくその、まあ、やっぱりさっき言ってた県南だとその宮沢賢治とか、はい、そういった、ね、本当に全国的にも知名度のある方の、ね、やっぱり、ね、出身っていうこともあって結構いろんなことが盛り上がるじゃないですか。
そうなんですよね。うんうん、
でも確かに今の聞いたら、あ、そうだなっていうふうに思いました。そっか、そういうことが決め手になっていたんですね。
実際県北は僕が旅行で来るようになってから、うん、あ、知らなかった、こんなに面白いんだってとこがたくさんあって、うんうん、まあ、具体的に挙げさせてもらうと、うん、やっぱり何を言っても小渕さんの存在はすごい
うん、うん、
もうセンセーショナルで、あんなにおしゃれで活動的でかっこいい方が県北にいるなんてもっと知られるべきだなと思ったりですとか、うんうんうん、まあ、上法寺の猫ちゃんだったり、まあ、黒部正実さんの、ね、逸話だったりですとか、うん、まあ、本当に素敵なところがたくさん県北にはある、
うん、
なのにあまり知られてないって思った時に、まあ、すごくせっかく岩手のことを発信したいって自分が思うなら県北で行きたいなと思って、
うんうん、いやなんかそういった思っていただけてるのがすごい住んでいるものとしては嬉しいなっていうふうに、はい、思いました。で、まあ、実際に今年の5月にこの軽米町に来て、まあ、約2ヶ月ですけれども、実際に移住してみてどうですか？なんかいろいろ感じたことあると思うんですけど。
もともと毎年岩手に来てたので、うんうん、ある程度 イメージはあったんですけれども、うん、いざ住んでみて思ったことは、なんせ夏の湿度が関東に比べて段違いに過ごしやすいので、うん、いやこんなに快適な夏は初めてだなと思いました
そっか、そうですよね、もう東京なんてもう特に暑いですからね。
もう本当にこの前友達に言ったんですけど、うん、いや岩手だって湿度はあることはあるんですけど、うんうん、岩手の湿度が、まあ、お風呂場とかぐらいだとしたら、うん、東京はサウナなのでもう全然本当違う朝晩は涼しいですし、うんうん、すごい過ごしやすくて早く来ればよかったって思いました
確かにそうですよね。なんか逆に、まあ、これまでも何回も足を運んでいたということなんですけど、改めてその移住してから何かその地域で驚いたことだったりとかっていうのはありますか？
驚いたことというか好きなことがやっぱり増えました。
あの
カルマイに対しても、まあ、猿なしドリンクが美味しいとか、うんうん、まあ、配給の聖地であることとか、うん、まあ、元々来る前の好きなイメージはたくさんあったんですけれども、うんうん、昨日ちょうどあの僕カルマイの夏祭りに行っていたんですけど、はい、何やどやら踊りを見た時には、うん、まあ、すごい感動して、やっぱりああいう地元の伝統がずっと息づいてるっていいなって思って、うん、あ、なんかあの知れば知るほど好きになる、やっぱ来た方がより知れれてよりいいなって思いました、
うん、なるほど。あの、まあ、そのカルマイに来る前は東京にお住まいだったっていうことなんですけど、どうなんでしょう、まあ、東京でも地域によると思うんですけど、こういう地元のお祭りとかそういうものっていうのは盛んに行われている、まあ、場所によるんですかね。
そうですね、やっぱり場所によると思います、うんうん、駅前でしたらやっぱり商店街のお子さんなんかはきっとあるんでしょうし、うんうん、私は本当にあの郊外の住宅地だったので、うんうん、もう本当に家しかないようなエリアの中の小中だったから、うんうん、あまり触れてこなかったんですよね。
じゃあ、まあ、ある意味こっちに来てそういうお祭りだったりっていうのも、まあ、ちょっと新鮮さは、
いや新鮮でしたし、やっぱりいいなと思いました、うん、もう街が一つになってる感じというか、うんうん、あ、これを楽しみに夏を迎えてるっていう人が前に、うん、あの祭りの前に聞いていたんですけど、うん、納得でした。
あ、確かにそうですね。いや、まあ、そうカルマイもそうなんですけど、この地域特にいろんなところでお祭りが盛んに行われていて、
はい、
もう少ししたらそのお盆の時期にもなりますけど、お盆の時期っていうよりかはそのお祭りに合わせて帰ってくるっていう方とかもいるので、うん、やっぱりすごく盛んなんだなっていうのを、うん、
あの湯田音博にもこの前行ったんですけど、
はいはい、
まあ、そこも良かったですね、うん、活気があってすごく良かったです、
うんうん、あ、そうでしたか。あ、湯田音博もいらっしゃってたんですね、
はい、もう結構好きなのであちこち行っていて、
うんうん、
はい、
いいですね。もうすでにこの岩手をもう満喫、
はい、
楽しまれているんですね。
ここで県北広域振興局から食品衛生月間のお知らせです。8月は食品衛生月間です。夏は細菌による食中毒が発生しやすい季節です。細菌性食中毒を予防するには、細菌を食べ物につけない、冷蔵保存することで食べ物についた細菌を増やさない、十分な加熱調理で細菌をやっつけるの食中毒予防の3原則の実践が有効です。また適切なタイミングで正しい手洗いをすることも大切です。食品を衛生的に取り扱い、正しい手洗いを心がけて食中毒を予防しましょう。以上、県北広域振興局から食品衛生月間についてのお知らせでした。
はい、そしてそうだな、逆にっていうか、その移住してみて実際に住んでみて、なんかちょっとここ大変だなって思うことなどはありましたか？
まあ、車があれば生活はやっぱりできるんですけども、うん、カルマイには特に鉄道駅がないので、うん、まあ、駅があったらより 人は来やすいなって思うところと、うん、私は幸いタイミングが良かったんですけども、まあ、賃貸住宅がすごく多くはないので、うん、まあ、やっぱり他県というか他市町村から越してくる人が、まあ、住む賃貸の家がないっていうのがやっぱり大変なんだろうなと思いました、
うん、確かにそれはそうかもしれないですね。意外と結構戸建ての住宅がこの辺多いですからね。
はい、
うん、なるほど、まあ、そういったところでちょっといろいろと、ね、感じたことがあったということなんですけれども、そうですね、もうこの時点でだいぶカルマイ岩手大好きっていうのが伝わってはいるのですが、はい、改めてこのカルマイ町だったり岩手県北の好きなところを教えてください。
そうですね、もうなんか大体言っちゃったような感じもしますけど、まあ、カルマイでは特にやっぱり猿なし商品が美味しいので、うんうん、まあ、ぜひ一度食べてほしい、飲んでほしいと思います。今特に猿なしドリンクが、まあ、特に美味しいと僕は思うんですけど、猿なしソフトが売ってるお店もありますし、うんうん、猿なし商品を使った新商品を考えてるお店も結構今増えているみたいで、うん、先日も猿なしかき氷を食べたりしましたので、
お、
まあ、猿なしってすごくやっぱり他の町にあまりないし、うん、すごく珍しいものなので、まあ、ぜひ春前に来た際には食べていただきたいなとか思いますね、
うん、猿なし、そうですよね、もうここ数年でより知名度が上がったような、
そうですね、
うん、気がしているのでですね、たくさんの方に食べてもらいたいですね。
はい、
そういったところが魅力ということなんですけれども、まあ、実際その住んでみて、まあ、ちょっとこういうところをもっと改善するといいんじゃないかなって思うこととかってあったりしますか？
改善ね、まあ、さっきそれこそ駅と賃貸住宅って言っちゃったので、うん、まあ、そこですかね。
あ、まあ、でもやっぱりそうですよね、生活する上で大切になってきますもんね。
そうですね、車があるのがまあ当たり前なんでしょうけど、うん、まあ、そこがもうちょっとバスがね、もっとルートが増えたりとか、
うんうん、
回数が増えたりするときっともっと他の町の人からも来やすいんじゃないかなと思うぐらいですね、
うん、あ、そうですよね、なんかやっぱりその外からたくさん遊びに来てほしいな、そして住んでほしいなっていう気持ちはあっても、そこでちょっとあ、車ないから難しいかなって思う方も絶対いらっしゃいますもんね。
そうですね、
うん、なるほど、そこがね改善されるとより岩手に来たいなと思う方増えるかもしれないですね。
はい、
はい、ということで、もう本当にまだ来て2ヶ月と思えないぐらい、もういろんなことを楽しんで活動を生活されているんだなっていうのが伝わってくるんですけれども、まあ、まだ地域おこし協力隊としての活動始まったばかりだと思うのですが、今後の活動予定などを聞かせてください。
はい、軽前町ですね、ちょうど昨年10月に軽前文化交流センター浮かめ館という建物ができたんですけれども、まあ、非常に大きく綺麗な建物でして、今年はそこのオープニングイヤーとしてたくさんのイベントが企画されています、
うん、
8月の12日には軽前町として初めての取り組みになるふるさと大使という制度を、うん、設けまして、
はい、
初年度大使には甘党男子の、
はい、
神久保翔也さんが着任することになっていまして、うんうん、そちらでの式典やミニライブなんかが行われます。また、まあ、その翌週8月17日には劇場版配給の上映会があったり、うん、9月1日には町野の大のど自慢大会があったり、12月にはですね、また何でも鑑定団っていうテレビ番組の出張鑑定団をお呼びする計画も進んでます。まあ、非常に今年は盛り上がっていく軽前町ですので、そういったことを、まあ、私は町の情報魅力発信ですので、うん、SNS を通じて発信したり、ホームページや情報サイトを充実させたりですとか、そういったことでどんどん町の盛り上がりに一緒に楽しんでいきたいですね、
うん、はい、軽前すごいですね、今年のイベント。
今年は軽前は盛り上がりますので、うん、ぜひぜひ遊びに来てください。
浮かめ館も本当に、ま、イベントごとで盛り上がっているな、なんか毎月のように結構あるなっていう印象。
そうですね、うん、今はもう毎月イベントを組んでますので、
うんうん、 あれですよね、あの地域おこし協力隊の方がお店出されてるのも確か。
あ、はい、そうです、
そうですよね。
イマルカフェというカフェを地域おこし協力隊の菅野さん、丸本さんという僕の先輩にあたるお二人がやっているんですけれども、うんうん、そこでもあの地元の食材にこだわったハンバーガーを売っていて非常に美味しいので、うん、そちらもぜひ食べに行っていただきたい。
そうですね、もう本当はあの施設としてもすごく充実している場所だなって思うのでたくさんの方に足を運んでいただきたいですね。
はい、
はい、そして、まああのまあ、地域おこし協力隊としての活動でその SNS だったりホームページでの発信っていうことだったんですけど、まあそのまあ、地域の魅力を発信する上で何かこういうことを心がけてるとかそういうのってあったりしますか？
すごく魅力的なところがたくさんあると僕は思っているんですけれども、うん、やっぱりそれが当たり前になっている地元の方からするとこんなことが喜ばれるのかとか、うん、こんなことが魅力的に思うのかっていうふうにお声をいただくことがすごくあるんですけれども、うん、やっぱりその魅力的だと私はすごく思っていて、うん、それをその地元の方にいやこんなんどこにでもあるしつまんないよなんてやっぱり謙遜されるときに、うん、まあ、間違ってもあの同調しないというか、うん、そうですよねなんて言ったら誤解されてしまうので、うん、やっぱりすごく魅力的ですごくいい、あのいいところがたくさんあるってことをもっと伝えていきたいですし、うん、まあ、そのことをもっとこの自分たち自身に気づいてというと言い方変ですけどもう自信を持っていただけたらいいなと思ってます。うん、
そうですね、あの本当にずっと住んでいるとあの意外と魅力気づかないものだなっていう風に思っていて、
ね、
私もずっと一戸に住んでいて一度だけちょっと東京の方に出て戻ってきたんですけど戻ってきてからこんなに素敵な場所だったんだっていう風に感じたのでなんかやっぱりその地域おこし協力隊の方の活動ってあの、まあ、外の方もそうなんですけど地元の方にも影響を与えるんだなっていう風に最近感じてますね。
私も帰省で東京に帰った時に、うん、ちょっと地元の街が前よりもよく見えてきました。
あ、
今まで気づかなかったけど、うんうん、いいところこの街もいっぱいあるんだなと思えるようになりました。
やっぱりそうなんですね。あの以前あのこの番組に出演していただいた別なゲストの方も同じことをおっしゃっていて、
あ、本当ですか、
うん、やっぱりそうなんだなって一回ちょっと離れると分かることも客観的に見て、うん、いろいろ変わるんだなって思いましたね。
そうですね、
うんうん、はい、ということで、まあ、今後もあの活動の中心はその SNS だったりホームページの発信になっていくんですかね。
そうですね、うん、まあ、私の場合はあとイベントごとの企画運営も、うん、町の魅力発信にはつながるので、うん、楽しいことをどんどんやっていってそれをどんどんあの町の外の人に伝えていけたらなと思っています。
うん、はい、そうですね、ぜひあの今後の活動も楽しみにしていたいと思います。
頑張ります。
はい、では番組もそろそろお別れの時間が近づいてきたんですけれども、おしまいに、この移住定住に焦点を当てた番組になっているのであの移住考えているよっていう方ちょっとね聞いているかどうかはわからないんですけれどもそういった方に向けて何かメッセージよろしくお願いします。
はい、そうですね、やっぱりあの来てみるとやっぱり想像よりもどんどん見えるものが広がると思いますので、うん、まあ、移住っていうとすごいハードルが高い単語のように思うと思うんですけども、まあ、まずは遊びに来るとかまずはその町を知りに行くっていうことをするだけでもすごくあの移住っていうものへのハードルはどんどん下がっていくと思いますし、うん、どんどんその難しいと思って諦めずに、まあ、移住したらどうなるんだろうっていう想像をたくさんしてそれを実現にちょっとずつ近づけていくと気がついたら僕のようにえいやと東京から岩手に住んでいるかもしれません。うんうん、そういうのをどんどん楽しむといいと思います。はい、はい、僕はすごく楽しんでます。
うんうん、でも本当になんだろうすごい楽しいだなっていうのがもう全面に伝わってくるのでいや本当に嬉しいなって思いながら今日お話しさせてもらってました。はい、ということでぜひあのもっと岩手に遊びに来ていただければなと、はい、思います。ということで、今日は軽米町地域おこし協力隊の足立さんにお話を伺っていきました。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ットカシオペアライフ、そろそろお別れのお時間です。次回はどんなときめくお話が聞けるのでしょうか。お楽しみに。この番組は県北公益振興局の提供でお送りしました。